子供たちを私のところに連れてきなさい。あなた方も子供たちのようにならなければ神の国を味わうことはできないと主はおっしゃいます。私たち一人一人を愛してやまない主イエスキリストの父なる神様、11月に入って、そして寒さもだんだんと厳しくなっていますが、この時私たちを共にあなたの身元へと集めてくださったことを感謝します。いろいろなところに私たちは隠れ場を、身の避けどころを求めますが、どこに逃げてもストレスがあり、やる場のない怒りがあり、また疲れが取れないということもあるかもしれません。しかし聖書は語っています。神の御翼の陰に身を避けるときに、神を自分の隠れ家とするときに、そこにだけ本当の心の安らぎと、その疲れが癒され、また傷が癒され、そして新しく生きる力が与えられるその場所があること、神様どうか私たちが共にあなたの御翼の陰に今日身を避けることができますように。そして置かれている持ち場、立場にあって、その置かれた場所にあって、世界でただ一人の、ただ一つの花を美しく咲かせていくことができますように、神様そのために聖書の中から必要なことを学ぶことができますよう助けてください。心の目が開かれて、あなたのことが、聖書のことがよくわかりますように、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は礼拝の中で子ども祝福式が、あります。初めての方もよく来てくださいました。あなたを心から歓迎いたします。皆さんの上に神様の祝福があふれ出すほど豊かに、ありますようにとお祈りいたします。今日のお話は独身と結婚、独身というのは結婚しないということなんですけれども、結婚するかしないか、どちらにしてもですね、美しく歩める秘訣をぜひお伝えしたいと思っています。独身か結婚か、結婚を将来するのかしないのか、結婚については大人になる前からよく神様にお祈りして、自分の頭でよく考えていくことが必要です。できれば20歳になる前に、小学生や中学生や高校生の時から、将来私は結婚しようかな、しないようにしようかなと考えてもらいたいのです。そして神様に祈ってみてください。もし結婚するなら、本当に素敵な旦那様が、もしくは本当に素敵な花嫁さんが与えられますようにと祈ってみてください。今日まず皆さんに考えていただきたい、いただきたいことがあります。もしあなたのお父さん、お母さんが結婚をしなかったら、もしあなたのお父さんとお母さんが結婚しなかったとしたら、どうなっていたでしょうか。例えば私と私の奥様が結婚をしなかったとすれば、どうなっていたでしょうか。今3歳になる息子はここにいないと思いますね。そしてあなたも今ここにいないと思います。お父さんとお母さんが結婚することで新しい命が生まれてくるのです。全ての人がそうです。ですから聖書は決して結婚を、全面否定しているわけではなくて、むしろ聖書の中には、本当に命をつないでいく、希望をつないでいく、そのために結婚の中で、子供が授けられて、そして、子育てに励み、また一緒に生きるようにと願っていることがあります。しかし多くの人がこの結婚についていろんな誤解をしています。例えばこういう誤解がありやすいですね。結婚したら自動的にその日から私は幸せになれる。嘘でしょ。嘘ですよね。結婚したら自動的にその日からもう幸せな日が始まるんでしょうか。そんなことはありません。そんなインスタントな簡単な問題ではありません。それぞれの独身生活があります。 それぞれ独身貴族で生活していた長い期間があるかもしれません。それぞれの独身生活の延長線上にあるもの、それが結婚生活になるでしょう。ですから一人の時よりもさらに思い煩いが増えることは確かではないでしょうか。例えば私の変なことを言いますと、山登りが好きなんです。で、結構高い山に行ってよく運動したいんです。運動不足ですか。ところがですね、家族と一緒に行くとなると、これがまず出発時間が遅くなる。早く行きたいのに、もう昼前になってやっと出発だけど、どこ行けるじゃんっていう世界になってですね、それで私は一人イライラしている姿があったりいたします。いっそのこと家族置いていこうかと思うこともあるんですよ。そしたらよっぽど自分のように好きなように時間が使えると思うこともいっぱいあります。結婚したら自分のことだけでなくて相手のことも大切にしていかなきゃいけないので、当然です、悩みが増えるのは当然です。子供が与えられたら、その子供が病気になっちゃったりしたらすぐ病院に連れていかなきゃいけないし、夜通し泣いてたらそのお付き合いをしなきゃいけません。それは本当に時間と労力と、愛が限りなく割かれていく、自分の時間や自分のしたいことがますます何もなくなっていく、ひたすら誰かのために生きなければいけない、いつまでこれが続くかわからないというような非常に厳しい状況に、耐久レースの中に掘り込まれてしまうようなことが起こるかもしれません。特に子育てはそうだと思います。24時間赤ちゃんはそんな夜ぐっすり寝たりしないんですよね。3時間ぐらいおきに起きますよ、 2,3 時間おきに。そして泣き叫びます。生まれたばかりのそれがどんなに、赤ちゃんのお母さんのおっぱいを慕い求めるでしょうか。もう与えられるまで泣き続けます。本当に自分のことしか考えることができないので、お腹減ったお腹減ったお腹減ったと言って与えられるまで泣きますよ。これはちょっと参ってしまうことがいっぱいあると思います。私たち夫婦の場合は一人だけですけども、もしそれがですね、2人3人あるいは双子で一挙に生まれてきたりとかですね、これは非常に大変なことが起こってくると思います。相手に振り回されてしまう、自分だけがしなければいけないことをしているんじゃないか、その中でふつふつと怒りやストレスやプレッシャーが、疲れが相手を批判し攻撃してしまうような、その心が滅びてしまったような状態が誰にでも起こると思います。たとえ結婚していなくてもそうだと思います。その箇所を開いてみたいと思いますが、ルカの福音書10章の38節からのところを見ますと、必ずしも結婚しなくても似たような、美しくない歩みをしてしまうことがある、いろんなことで振り回されて、イライライライラしてカッカカッカしてですね、そしてついに切れてしまうということが起こり得るということが書かれております。ルカ10章の38節から42節というところを、聖書面白い方は開いてみてください。マルタさんとマリアさんという2人の、姉妹、お姉ちゃんと妹が出てくるんですね。マルタさんというのがお姉ちゃんの方です。で、マリアさんというのが妹の方です。そこの、2人の、姉妹のところにイエス様が来られました。お姉さんの方はぜひお家に呼んでイエス様をもてなしたい、おいしい料理を作ったりイエス様に喜んでもらいたいということで、イエス様を最初は喜んで、どうぞどうぞうちに来てくださいと言って招くんです。マルタという女が喜んで家にお迎えしたと書かれています。そして彼女にマリアという妹がいました。主の足元に座って御言葉に聞き入っていました。イエス様の足元に座って静かに御言葉に聞く、そんなことをしていました。ところがお姉さんのマルタの方はだんだんとですね、いろいろともてなしのために気が落ち着かず、ああ電子レンジ入れてこれチンしなきゃいけない、ああこれもなんかこのお菓子も作らなきゃいけないとかですね、ああ飲み物も用意しなきゃいけない、ああ私だけがしなきゃいけないことをしているわ、もうハート見るとですね、妹がちょこんと座って何もしてないんですよ。こうふつふつと ふつふつと内側にこう燃えてくるものが出てきました。イライライライラしてきたんです。忙しいというのは心を滅ぼすと書きますけど、本当にそうなることがあります。もうなんか理性ではとどまることができない、怒りがもう爆発しそうな状態になる。そしてついになんとそのお姉ちゃんはイエス様に対してその怒りをぶつけてしまいました。主よ、主よというのはイエス様に対する呼びかけですが、妹が私だけにおもてなしをさせているのに何ともお思いにならないのですか。何考えてるんですかイエス様、私だけがしなきゃいけないことをしてるんですよ。何とか言ってください、この何とも何もしてないちょこんと座ってるこの妹に。私の手伝いをするように妹におっしゃってくださいイエス様。もう困っちゃいます、私だけしなきゃいけないことをやってるんですよ一生懸命。この子何もしないんです、もういつもそうなんですから。だいたい性格というのはそうですね、そんな簡単に変わりませんから。おとなしい性格の人はおとなしいですし、何もしない人は何もしないことが多いんです。本当に何もしない人は何もしないんですよだからもうムカムカムカムカしてくる、私だけなんでこれはこんなことまで私がしなきゃいけないの、私病気で疲れてるのになんでこんなことまでするの。その時にぜひしていただきたいのは、このマルタさんのようにその怒りとかやり場のない怒りとかストレスをイエス様の方にぶつけてください。ぶつけないともう煮詰まってしまいまして心病んでしまいますから、直接その本人に向けてもですねあんまり効果がないと思いますので、イエス様という方にぶつけてみてください。非常に健全な祈りだと思います。本音の祈り、もう心の中の本音を建前じゃなくて本音のその思いを神にぶつけていく、それが本当の祈りだと聖書は教えています。主よ何とかしてください、もうこの人はもうどうしようもないんです、もう何とかしてください、本当に私の手伝いするように言ってください、私だけしなきゃいけないことをしてるんです。心が分かれてしまっていて、そしてこのお姉さんはどう見てもですね美しいと言えない状況だったと思います。本当は素敵な美しい女性だったと思いますが、このようにカッカッカッカッカッカしている時のこの女性というのはあまり美しくなくなることが多いですよねところがイエス様はそこでおっしゃるのです。41節、マルタマルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。これはねぎらいの言葉です。いつもありがとう、イエス様はそう言っているのです。いつもよくやってくれてるね、本当に精一杯本当に力を尽くして思いを尽くしてよくやってくれてるね、ありがとうという言葉です。でもイエス様はその後にとても大切なことを言います。でもねマルタ、どうしても必要なことはわずかですよ、いや本当にどうしても必要なことというのはたった一つしかありません。妹のマリアさんはその良い方を選んだのです。妹から彼女からそれを取り上げてはいけませんよとおっしゃったのでありました。妹は何をしていたのでしょうか。妹は静かに聞く祈りをしていました。イエス様の前に静かに座って耳を使う祈り、これが必要だと思います。神様との祈りというのも神様との会話をするお話しすることですけれども、それは自分がしゃべるということと耳を使って神様の声を聞くということが起こります。これ両方必要です。こう人間関係でもそうですよね。例えば旦那さんと奥様がいるとします。どちらか一方がひたすらしゃべる人がいます。これは非常に問題でしょう。私だって言いたいことがあるのよ、ちゃんと聞いてよっていうことになりますよね。ですからでも神様はちゃんとよくしたものだと思います。口は一つしか作られなかったんです。耳だけ二つ作られたんです。なぜだと思いますか。いかに私たちが人の話を聞こうとせずに自分の言いたいことを喋るか。で口が二つで耳一つだったらもっと大変ですよね。余計にもう聞く耳持たぬっていう世界で言いたいことだけ言って、もうあと何も知らない、私の言いたいことだけ言わして、あと聞きたくないからということになります。もうそれはもう取りつく島がなくなってしまいますが、そうではなくて神様はちゃんと耳は2つ、少なくとも喋る以上にその倍は聞かなきゃいけないんだよとおっしゃったんです。それが人間のデザインだと思います。祈りもそうです。ああだこうだというのももちろん大切なんですけれども、
本音でぶつかっていくのももちろん大切です。それ以上に大切なのは耳を使って神様が語らお話ししておられる声に静かに聞くということです。聞く祈りをしないと干からびてしまいます。聞く祈りというのは新鮮な水を受けるような行為なんです。その聞く祈りをストップするということはその流れてくる水が入らなくなってくるということです。恵みの命の水が来なくなってしまう。そうするとですね、どんなに器の大きな人であってもやがて干からびてしまいます。器の小さい人はなおさらあっという間に干からびて、もうカッカカッカしてイライライライラしてですね、もう怒り狂っております。神様はおっしゃるのです。どうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。それは聞く祈りですよ。もしもマルタさんがイエス様に耳を傾けながらいろんなもてなしをしていたらどうでしょうか。それは決して切れることなく、怒り狂うことなく、爆発することなく、いつも終始笑顔でニコニコとイエス様をもてなすことができたのではないかと思います。お分かりでしょうか。たとえ独身生活であっても同じようなことが起こるんです。心が分かれてしまってイライライライラしたりすることが起こります。ですからパウロは今日のところで、あなた方が思い煩わないことを私は望んでいますと語っています。もう一度コリントに戻ります。第一コリント、7章というところを今読んでおりますが、7章の32節から今日開いていただきました。お読みしますので耳を傾けていてください。32節から、あなた方が思い煩わないことを私は望んでいます。独身の男はどうしたら主に喜ばれるかと主のことに心を配ります。しかし結婚した男はどうしたら妻に喜ばれるかと世のことに心を配り、心が分かれるのです。独身の女や処女は身も魂も清くなるため主のことに心を配りますが、結婚した女はどうしたら夫に喜ばれるかと世のことに心を配ります。これはおそらく新婚生活の時だと思います。それを少し過ぎてしまいますとこうはならないこともあるかもしれませんね。最初はやっぱりですね、この愛する夫のために、この愛する妻のために私に何ができるだろうか、喜んでもらうためには何でも してあげようみたいなことで考えます。でもパウロは別にその、独身であるとか結婚であるとか、もちろん独身の方がいいとは言っておりますが、でもパウロが言っている意味は35節に本音が語られています。なぜ私がそんなことを言っているのか。私がこう言っているのはあなた方自身の益のためであって、あなた方を決して束縛しようとしているのではない。むしろあなた方が秩序ある生活、これは美しい姿でと訳すことができる言葉です。むしろあなた方が美しい姿でひたすら美しくとどまるため、そんな意味の言葉です。美しい姿で違う方向に引っ張られることなく美しく傍りにとどまり続ける。あなたが一番あなたらしくイライラしたりかっかりしたりこう疲れすぎたりしてないで、生き生きと元気に美しい姿で生活することができる秘訣をパウロは語ろうとしております。36節以降のところにも同じようなことが言われていきます。特に36節以降は当時の背景にもありましたが、父親の立場、娘が与えられている父親の立場でどうすべきかということが言われております。娘さんが結婚適齢期になってくる、それで、その娘さんを嫁にやるべきかどうか、娘をやるべきかどうか、お父さんにとっては非常に大問題でしょう。娘が恋人のような場合もあります。特にレ・ミゼラブルですか、レ・ミゼラブル のジャン・バルジャンにとっての コゼットさんが、まるで自分の生きがいそのもののような、そんな大切な大切な自分の娘、それを嫁にやるというのは非常に父親という立場から見たら本当に身を切られるような思いでしょう。結婚式の時にですね、娘さんをこう 旦那さんになる人のところへこう連れてくる時の父親のその顔の表情、ちょっと非常に感慨深いものがあります。私がもし娘が与えられていて、娘をやがてですね誰か他の、ね、あの若い男にこの嫁がせるということになると、これはちょっとあの相当な引き裂かれるような思いをしなきゃいけないんだろうなと思います。で当時は結婚 の, その主導権が父親が持っていたんです。お前は結婚するなとかしろとかってい う, もう絶対的な権威があったんです、父親に。だからお父さんが許可しなければ結婚できなかったんです、娘さん。そういう中で、でもやっぱりお父さんもですね、両親の咎めというか在籍感があったりするわけですね。こんな適齢期になった娘が、素敵な娘が結婚しなくていいものかどうか、そこでパウロはアドバイスしてるんです。娘に対しての扱い方が正しくない、このままでは美しい姿で娘がいることができないんじゃないかと思うならば、またいろんな諸事情があるならば、その人、娘のお父さんはその心のままに罪を犯すわけじゃないので娘さんを結婚させなさいと言っています。ただし、そうさせない方がもっといい良いことをしているとまでパウロは言っていますが、でもそれはなかなか難しいことで、みんながみんなできることではないと思います。まとめていきましょう。独身でも結婚でも美しく歩める秘訣があります。それはどうしても必要なことを最優先していくことです。そしてそれはまだ結婚に導かれてないとすれば、今独身の時に今からぜひ準備して心がけてください。本当に将来素敵な結婚をするために、本当に素敵な家庭を、あの大草原の小さな家のような、本当にお父さんとお母さんが仲良くて、子供と親子関係も本当に仲良くて、笑い声が出てくる、ちゃんとごめんなさいと謝ることができる、そんな素敵な家庭、そのために今しなければいけないことがあります。独身の時に第一にすべきものを第一にするという生活を身につける必要があります。聖書的な言葉で言いますと、それは祈りの生活です。あるいは祈りの言葉を喋れる生活と言いましょうか。もしくは神様との親しい関係、それを持っている人生と言えます。さまざまな関係があります。男女の関係、夫と妻の関係、親子の関係、兄弟姉妹の関係、近所付き合い、雇う人と雇われる側の関係、金持ちと貧乏、いろんな関係があります。でも聖書はまず神の国とその義を第一に求めなさい、そうすればそれに加えて必要なものは全部豊かに与えられますと約束されています。そこでこの十字架が出てまいります。教会に来ると必ず十字架が出てきます。十字架は神様のあなたに対する愛の印です。どれだけ神様があなたのことを愛していらっしゃるのか、命をかけて十字架であなたの身代わりに死ぬほどに神様はあなたを愛しておられます。そしてこの十字架には縦の棒と横の棒があります。これであの説明することができます。縦の棒というのが私と神様とのこの縦の垂直の関係です。対人関係、神様と私との関係です。これがうまくいくならば、おのずから横の人と人との対人関係も良くなってくるのです。逆のことをしようとしたら無理なんです。この神様との関係がしっかりしてないのに、一生懸命人と人と仲良くやっていこうとか、うまくやっていこうとかってやっても絶対うまくいきません。もう疲れ果てて諦めるしかなくなります。例えば結婚しようと思っていても、やっぱり独り身でお互いに歩んでいた方がいいんじゃないという結論に達してしまうかもしれません。せっかく結婚に導かれていても、やっぱり別れた方がいいんじゃないという話になっちゃうかもしれません。そうならないためにぜひこの縦の関係、あなたのありのままを本当に愛していてくださる方、あなたの存在そのものを何かができるとかできないとか、そういうことに関係なく、どんな大学を出たかそんなことにも関係なく、スポーツができるとかできないかそんなことにも関係なく、イケメンだとかそういうことにも関係なく、 皆さんの存在そのものを喜んでいてくださるというその神様の愛の中で、その縦の関係をしっかりと持っていく必要があります。それは神様がいるなら私に分かるようにしてくださいという祈りから始まるかもしれません。もし本当に神様がいるなら分からせてください、出会わせてください、そして神様がいるならなんでこんなことが起こっているんですかと言っていろんな思いをぶつけてみてください。そうしますとその祈りの言葉が出てきます。何でもそうですけども、私たちが自分の方から誰かに話しかけていったり接していくならば、その相手との関係がどんどんどんどん距離が縮まっていくでしょう。神様との関係も同じです。神を求めていく者は神様がなお一層近寄ってくださります。私たちが神の方に向き直ると、神の方が走り寄って私たちを迎えてくださるとまで聖書は書いています。何よりも神様が他の誰よりもあなたを大切にしておられるということです。親以上にあなたのことを本当にいつも四六時中気にかけて、本当にあなたが一番幸せになってほしいと願っていらっしゃる方がいるんです。それが聖書の語る天の父なる神と言われる方です。またクリスマスに生まれてくださったイエス様ご自身です。その方を第一として聖書の言葉に、神の言葉に耳を傾けていくとき、また本音の祈りで神様にぶつかっていくとき、その縦の関係がだんだんと与えられていくときに、あらゆる人間関係が、和解の方に行くと思います。少し時間がかかると思います。そんなに人間簡単素直に謝れませんから、自分が悪いともなかなか思いませんから。でも少しずつ少しずつ私たちが祈りの生活をしていくならば、私にも悪いところがあったんじゃないかなとかですね、あの人あんな時にこんな大変な状態だったんだ、もし自分が同じ状況に置かれていたとすれば私も同じようなことをしたかもしれない、そういうふうになんか一方的に私正しいでしょ、あの人間違ってる人というそういう対立ではなくて、同じ目線の上で相手の立場に立って、私だったとしても同じような状況に置かれたら同じことしてるなっていうような、そういう理解と言いましょうか、そういうことが分かってくると、やっぱりごめんね、あの時に辛く言ってしまってごめんねっていうこともできるでしょうし、また何よりも私たち自身の中に本当に神と人とを愛する心が芽生えてくると思います。将来一生涯独身として召されている方もいらっしゃると思いますが、でも多くの方は結婚するように導かれていると思います。ぜひ皆さん、美しく歩むことができるために、神様を神様として、神様を第一として、どうしても必要なことを最優先して歩んでいただけたらと思います。1分ほど時間を取ります。それぞれ神様の前に静まる時を、また応答の祈りの時を持ちたいと思います。心の中で結構です。神様の前に静かに祈ってみてください。そして本当にそれぞれの置かれている持ち場立場にあって、思い煩らないで、振り回されないで、本当に自分を取り戻して美しく生きることができるように祈っていけたらと思います。そこまでといたします。